78.0 Typhoon FM. Typhoon FM 一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。沖縄はですね、亜熱帯といえども12月に入るとやっぱり街の様子もちょっと変わってきまして、クリスマスの雰囲気出てきましたよね。こんなクリスマス楽しんでみてはいかがでしょうか。ということで、第2回クリスマス音楽花火フェスティバル in 沖縄2016についてお話を伺っていきたいと思います。第2回クリスマス音楽花火フェスティバル in 沖縄副実行委員長の久保隆さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。さて、も風流な冬の花火かなというところかなと思うんですけれども、はい、2回目
です、
ね。はい、昨年初めて行いましたけど、はい、冬の花火はいかがでしたか。
やっぱり曲がですね、クリスマスソングに合わせるということは非常に分かりやすくて、うん、見に来られた方がカップルの方がすごく多くて、琉球歌謡祭もたくさん来場いただけるんですけど、琉球歌謡祭は小さなお子さんからご年配の方までいらっしゃるんですけど、クリスマスは本当にカップルが楽しそうに見ていただけたので、うん、今年も曲はそのカップル向けの曲ですとか若い人向けの曲を中心に作ってますので、開演されたまた違う楽しみ方をしていただけるかなと思ってます。
やっぱり夏と冬とで、はい、ね、来てくださるお客様の客層っていうのが違ったわけですね。
そうですね、曲が違うので、お客様の層が全然違うのかなと。あとはやっぱりクリスマスはカップルが楽しみたい時だなというのがよく分かって、だんだん年取ってくるとそんなにクリスマスも昔ほどの感動が薄れてくるんですけど、来られてる方は本当に楽しそうにしていただいてたので、はい、見てる我々もすごく楽しくて良かったと思ってます。
でも久保さん、どうして冬に花火やってみようっていう風になったんですか。
基本的に日本の花火はだいたい8月9月ぐらいで終わるんですけども、うん、沖縄はやはり自分がもうしょっちゅう沖縄にいて思うのが、12月にやっても、今日も半袖短パンの人もたくさんいますし
本当そうですね、
はい、1回11月の23日に長野でやってるものすごく大きな恵比寿港の花火というのを見に行ったんですけど、これは素晴らしい花火なんですけど、ただ非常に寒くて、はいはい、子どもたちが帰りたいってわーわー泣いてる声が周りでいっぱいして、はい、やはり見る環境っていうのも大事だなと思って、これは沖縄であれば12月でも、もちろん沖縄の方からすると寒いよっていう方も結構いらっしゃるんですけど
そうですね、
内地から来た方はもう信じられないぐらいの暖かさなので、観光の誘致に、4月も観光の誘致が一番の目的なんですけども、12月も中旬過ぎると人が動きにくい時期なので、ここにもう一回沖縄に来ていただきたいというのが一番の目的で始めました。
ね、北海道の人からするとなんて沖縄夏ですかみたいな感じみたいですけどね。
去年も北海道からのツアーの方がすごく多かったですね。今年もツアーすごく北海道から組んでますので、
はい、
もう北海道大雪ですから。
本当そうですね、はい、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。そしてこの第2回なんですけれども、会場が初めてのところですとおっしゃってましたね。
はい、そうですね、琉球歌謡祭を12回、それからクリスマスを1回、宜野湾のトロピカルビーチで行ってきたんですけども、今年は初めて東海岸の西原与那原マリンパークというところで実施をいたします。
西原与那原マリンパーク、
はい、
東海岸でありがたいのは、はい、やっぱり1月1日の初日の出っていうところだと思うんですけれども、はい、やっぱりちょっとね、サンセットに押され気味のところがありますが綺麗な海岸もとっても多いんですよね。
そうですね、これは花火師さんはあまり言わないでくれって言ってるんですけども、一応お願いをしたのはサンライズ花火を作ってくださいっていうお願いをして、今回西原与那原エリアでマイスの誘致が決定したのもあって、今年年末にそのお祝いも兼ねてやりましょうということ でサンライズ推進協議会というか、皆様にご協力をいただいているので、
はい、
じゃあサンライズ花火できないかなという花火師に話をしたら、そんなのできませんよって言われたんですけど海面から少しずつ花火を上げて、はい、カウントダウンに合わせて、1987というカウントダウンに合わせて、下から徐々に大きな花火に変えていって、日が水面から水平線から上がってくるようなイメージをできるかなっていう これもあの花火師さんはやっぱり毎年毎年チャレンジして、はい、あの琉球歌謡祭でやってるカールの花火ですとか、うんうん、あのカールオーさんの花火も初年度に比べたらものすごく進歩しているので、これもまあ今年はチャレンジということで1回目あの目玉としては一つやってみようかなと思っていることです。
いやー、久保さんなんかこうなんていうんですか、はい、毎年ハードル上げてきますね
まあでも花火師さんも結構そこは喜んでくれるので、はい、頼んでないんですけど、あの気がついたらあのベルの形の花火を作ってたりとか、あのちっちゃなクリスマスツリーを作ってたりとか、ラストの曲はハッピークリスマスっていうあのジョン・レノンの曲なんですけど、そこで緑色の花火を左右からずっと立ち上げてって巨大なクリスマスツリーを最後の瞬間に作ろうとしてたりとかっていうのをチャレンジをしていただいているので、他の花火大会とかまたはそのクリスマスじゃなきゃ見れない花火がここで見れるのかなというふうに思ってます。
でも花火師さんたちのそのチャレンジ精神っていうのも、はい、私たちはねまた見ることができるわけですから楽しみですね。
そうですね、花火師さんは本当にあの自分たちのやっぱり作品を見てもらいたいという意識があるので、あのお金とかを度外視して自分たちがこう努力をしているところが非常にありまして、それが我々としてもすごく楽しみなところだと思います。
サンライズ花火ですか、カモっていうふうにおっしゃってましたけど二重の喜びですね、
はい、
あのまず枚数が決まったっていうことで、はい、まあ、ここからねまた一つ大きく、はい、あの地域が躍進するっていうこともあるでしょうし、はい、ね、いろんな意味のお祝いが込められてますね。
そうですね、はい
はい、ぜひ皆さんあのちょっと早いんですけど楽しんでいただきたいなというふうに思います、はい、さてクリスマス音楽とともに花火を楽しみましょうということなんですが、はい、クリスマス音楽もいろいろありますよね、久保さん。
そうですね、もう昨年からクリスマス音楽を何十曲何百曲っていうマイナーの曲までみんなで出して聞いてあの検討したんですけど、昨年と今年を全部変えようっていう、当初はみんなあの同じ曲ばっかりやってもダメだよねっていうのは思ってたんですけど、大反対を周りから食らいましてですね、
はいはい、
やっぱり定番がないのはダメですということで、もうオープニングは山下達郎さんのクリスマスイブ、これはもう去年と同じですね。でラストはジョン・レノンのハッピークリスマス、これも一緒で、で第1部の最初はマライア・キャリーをはじめ若い人たちが楽しんでくれる、まあ、クラブでかかってる最近の曲なんかも織り交ぜてかけて、第2部はあの日本のアーティストのやはり冬に聴きたくなるような曲です、カップルが冬に聴きたくなるようなあのミーシャのエブリシングですとか、ユーミンの恋人がサンタクロースですとか、でラストのパートはもう伝統的なあのサイレントナイトですとか、ホワイトクリスマスみたいなものを3部構成でやって、もうやはり王道でもう曲は全部みんなが知ってるような曲をかけていくので、今年も決定いたしました。
やっぱりこれ聴きたかったんだよねとか、
はい、
これ歌いながら見たかったとかっていう、はい、そんな曲ばっかりですね、
はい、これかかんなかったのっていうのはやっぱりダメだなっていうのでもう王道が全部揃ってる感じですね。
ね、あの曲は去年と、ね、同じ曲もあるのかもしれないんですけど、はい、やっぱり王道曲ですし、
そうですね、
それに乗せて今年はどう展開するかっていうところはやっぱり見どころですよ ね、
そうですね、花火の今度プログラマーがまた全く新しい方に変わって、新しい方を起用しましたので、はい、あの例えば料理で言えば食材を、同じ食材を渡しても作る人によって全く違う料理ができるように、うん、花火もプログラマーによって全く違う使い方、作り方をしていきますので、
はい、
そういう意味ではまたあの花火師さんも我々も、花火はあのリハーサルが一切できないイベントですね、音楽イベントだと前日にリハーサルやって一回聴いたりもできるんですけど、花火は一発勝負なので、はい、全員が楽しみにしてるっていう感じです。
うわ、すっごい世界ですね、
は
い、
そうですね、
もうその日限りのこの一瞬、はい、失敗ができないこの一瞬ってことですね、
はいはい、
うわ、だからこそまたみんなね、あのそこに惹かれて、
はい、そうですね、
見たいって思うんでしょうね、はい、であの今回その会場も新しくなりましたって、はい、お祝いの意味も込めてっていう、はい、これから盛り上げていこうという気も込めてっていうお話だったんですけれども、あの西原与那原マリンパークに、はい、あの今回なって、なんかこうワイドスクリーンで見るような花火になるんですよっていうお話でしたけれども、
打ち上げる場所がですね、非常にあの、 広い幅ワイド展開ができる場所で、宜野湾の出島より約 1.5 倍 1.7 倍ぐらいの幅があるのと、それから保安距離といって観客席から花火の打ち上げ場所の距離が保てるので、琉球海援祭の幅それから高さと全く違うですね。琉球海援祭で一番大きな玉って5号玉直径15センチぐらいの玉が空に上がるんですけども、今回は尺玉といって30センチの玉が上がるのと、
倍ですね、
はいはい、高さも600メートルぐらいまで上げて上で開かせるので、スケールがこれもやっぱり 見てないんで分かんないんですけど、もう全く違うっていうことは花火師さんがおっしゃってましたし、花火師さんが楽しみだって言ってましたね。
1万発上がるんですよね、すごいですよね。でぜひ会場で、見ていただきたいっていう理由には、空に上がる花火だけではなくって、低い位置で上がる花火っていうんですか、
そうですね、
の展開もあるんですね。
かなりの玉数を低い位置で上げる、低い位置というか、下でこう扇のように開かせたり直線的に上げたりする玉がたくさんあって、皆さん花火はお祭りとかの花火を遠くで家のマンションからでも見えるよっておっしゃる方もたくさんいらっしゃるんですけど、その低い位置が見えないのと、曲にここまで合わせてるかっていうものが実感いただけないと思うので、ぜひそういう、作った花火を見ていただきたいと思ってますので、会場にお越しいただければと思ってます。
あれですよね、絵の一部を見るか、全部を見るかってことですね。ぜひこれは会場でやはりこのお席でしか楽しめない美しさというのがあるかと思いますので、どうぞ皆さん会場にですね足を運びいただきたいと思います。第2回クリスマス音楽花火フェスティバル in 沖縄2016なんですが、会場が西原与那原マリンパーク、12月19日土曜日午後1時開場の、開演が午後7時になってるんですけれども、1時開場して7時まで、いろんなまたイベントがあるんですよね。
今年は吉本さんとコラボをしまして、今年すごく人気のあった 8.6 秒バズーカの方も2時と4時の公演で来られますし、いろんなアーティストの演奏ですとか、それからフードコートも用意してますので、お食事を楽しみながら見ていただけるかなと思ってます。
そしてなんかちょっと小耳に挟んだんですけれども、すっごい企画があるらしいですね。これ言っていいんですか？
そうですね。花火婚、もう花火の会場と合コンやろうという企画で、クリスマスはやはり一人で過ごしたくない、一年のうちで一人で過ごしたくないうちの一日でもあると思うので、今年のクリスマスは一人では過ごさせないということで、花火会場で、男女の第200名対200名ぐらいの合コン大会を15時ぐらいから始めて、女性は定位置に座っていただいて、男性が20分おきにどんどん
入れ替わる
回転寿司のように男の人が目の前に来て変わって、で、2回目にやったあの人がいいねとか、最初にやったあの人がいいねっていうので、花火は気に入った方と一緒に見ていただいて、できればクリスマスイブは一緒に過ごせればいいねっていう企画を考えまして、
久保さんすごいこと考えるな、確かにですよ、ケーキは2人で食べたいさっていうところなんですけれども、
もう1人でコンビニのお電話食べないでちゃんと2人で過ごそうという企画を。
そうですね、コンビニのケーキだって2つ入ってるんですよ、
そうですか、
一人で食べられないようになってるんです。そうなんですよ、なので皆さんぜひ、こちらの大合コン大会の方にも参加していただきたいと思います。1時から入っても大丈夫ですよ、いろんなイベントがありますので、ぜひフードコートももちろん楽しんでいただいたり、なかなかね初めてこの会場に行くっていう方もいらっしゃるかと思いますので、本当に楽しんでいただければなというふうに思います。現在チケットはファミリーマートの E プラスで、発売しておりますので、早いいいお席ほど早く埋まるかと思いますので、どうぞ皆さんお早めにというところですね。詳しくはですね、クリスマス音楽花火フェスティバルまたは琉球海援祭で検索なさってください。一枠のブログでもご案内しています。そして会場お見えになる方にちょっと注意事項がいくつかあるんですけど、まず駐車場についてですけれども、
駐車場をご用意しておりますので、駐車場をご利用いただきたいと。当日は警察の方でかなり駐車禁止の取り締まりを強くしますということですので、違法駐車には十分ご注意くださいということです。
で 大きな道、会場までの道が、はい、まあ、結構タイトなのでっていうことも事情もあるようですので、はい、まあ、周辺の皆さんにご迷惑をかけないためにも、はい、ぜひね早め早めに行動なさってください、はい、5時頃までに会場に入場できた方がいいんじゃないのかなっていうことですね。
もう周辺の道があまり広い道ではないので、うん、5時を過ぎると全く動かなくなる可能性が出てきますので、うん、だいたい5時を目安に向かっていただければなと思ってます、うん。
そしてですね、あのテントですとかパラソル類とか、あの持ち込み禁止のものもいくつかございますので、はい、どうぞこのあたりはあのサイトでチェックしていただきたいですね、はい、であったら便利よっていうのがカッパ、
はい、そうですね、あのやはり1日降らなくてもパラパラっと雨が降る時もありますので、カッパのご用意ですとか、はい、あの周辺というか花火会場は花火が上がる時には真っ暗にしますので、あの懐中電灯みたいなのがあったりとかすると便利だと思います、はいはい、
ちょっと席を離れるとかっていう時ですね、
席が分かんないとかっていう時に、
で、あとはまあゴーグルとかメガネとかがあると便利かなっていうことでしたね。
そうですね、風向きによってはあの花火のカスが降ってきますので、
はいはい、でもそれだけね、あの迫力あるところで私たちは見ることができるってことですよね。はい、はい、あのこういったものを準備して、はい、ぜひあの皆さん12月19日は西原与那原マリンパークで第2回クリスマス音楽花火フェスティバル in 沖縄2016楽しんでいただきたいと思います、はい、で、一枠をお聞きの方に今日はプレゼントがあるということでありがとうございます、はい、チケットプレゼント、砂浜エリアの招待券ペア3組様にプレゼントいただけるということで、はい、ご希望の方はメールに住所氏名を書いて、ご応募いただきたいと思います。hito@fmnaha.jp までお送りくださいね、応募締め切りは12月13日日曜日の日付までとさせていただきます、応募者多数の場合は抽選といたします。当選発表はチケットの発送をもって返させていただきます。ご了承ください。いや、2回目のクリスマスの花火大会、はい、これもねまた皆さんに楽しんでいただきたいですね、はい、ということで第2回クリスマス音楽花火フェスティバル in 沖縄について久保隆さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。